増税決定、完全骨抜きの骨太方針2023。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週のね、はい、7日、政府があの骨太方針2023っていうものの原案を発表したんですよ、うん、
はい、
でこの骨太方針っていうのは何かっていうとね、正式名称は経済財政運営と改革の基本方針、うん、2023っていう、はい、ものなんですけど、要するにまあ経済のためにどう、経済運営と財政運営、政府がどうお金使うのかっていう方針と、それからそれをどう改革していくのかっていう、
うんうん、
まあ政府の大方針なんですよ。これいつもね、あの毎年6月に決めて、来年の4月から令和6年度が始まるじゃないですか。その時の予算っていうのをこれからね、ずっとこう、秋から、年始、年末年始にかけてこう、決めていくんですけど、うん、その予算の、一番のこう、基本的な、構造を、基本方針を決めるっていうのが、これ骨太方針っていうものでね。で、これ来年の予算を決めるっていうのが一番大きな仕事なんですけど、まあ、来年度以降の財政経済運営方針っていうのを、まあ、政府がどうやって金使うかとか、まあ、増税どうするかとかね。
うん、
まあ、そういうことがこう、決まるもので。で、これ原案発表なんでまだ決定じゃないんですけど、
はい、
まあ、ほぼほぼこの方針でいくというのが、うん、まあ、原案というものなので、でこれすごい僕注目してたんですよ。で、去年ね、去年の6月ってどんな時だったかっていうと、安倍晋三さんまだ生きてた。
そうですね、
うん。時でね、安倍晋三さんはね、自民党の中でですね、積極財政グループという大きな派閥というかね、大きなグループを作ってね、自民党って基本的に財務省の味方をする緊縮財政の増税をして予算をカットしたいっていう人が、うん、もうほとんど自民党を占めてるんですけど、まあその中でやっぱり安倍晋三さんっていうのは、総理大臣めっちゃ長いことやって終わった後ですから、はい、自民党内で超実力者だったんですよ。で、そんなね、超実力者が、まあ事実上自民党っていうのは緊縮の政治家、思想に支配されている政党なので、その中で自民党の、その緊縮派に反旗を翻して、予算お金使うぞっていう、で、日本を成功させるぞっていうお考えを持ちで、仲間いっぱい作ってね。で、この骨太方針っていうのがめっちゃ大事だから、
はい、
ね、これを全然改革してやるぞというすごい闘争をしてた時なんですよ、ちょうど1年前。
うん、
で、緊縮グループっていうのは麻生太郎さんがリーダーになって、まあ、岸田文雄さんなんかもその緊縮グループの一員で、まあ、総理大臣というポジション、まあ、やってるとかやらされてるっていうか、まあ、なんかやってるわけですけど。で、だからもう、そういう総理大臣は、俺はもう、その、元財務大臣もおるし、財務省もおるっていう、その超強力な緊縮財政派対、長いこと総理大臣やってすごい実力を持ってる。で、しかも派閥も一番でっかい派閥を持ってる安倍晋三さんグループというので、バトルをして、骨太方針っていうのがね、少しだけお金使えるような雰囲気のものになったと。いうのが去年の骨太方針でね。
はい。
で、さらに今年はですね、安倍晋三さんが来てたらもっとこう攻め入ってですね、本当に日本が再生できるまでお金をちゃんと使うということにできるかどうかっていう大注目のバトルがですね、今年の骨太2023闘争において繰り広げられるはずだったんだけど、この骨太方針が決まった翌月に安倍さん撃たれて死んでしまったと。で、それで、まあ、生き残った、その、自民党のね、安倍さんの、を支援してるというか、うん、積極ですやらなあかんと元から思ってた、人がいますから、そういう人が一生懸命頑張って、今までやってきた、その結果が、今年の骨太方針で出てくるので、うん、で、それの原案が出てきたんで、これすごい注目してたわけですよ。
はい。
もう、どうかなってこう見てね、学費。
そんな、ちょっと内容が残念だった。
そうなんですよ。なんか去年よりも、
うん、
まあ、ますますやばい状況に、やっぱり安倍さんが亡くなった影響ってでっかいなぁと、
う ちょっと今日のタイトルがね、増税決定ってなってますけど。いや
もうこれ決定ですよ、これ。この骨太方針読んだら、あ、はい、決定してはるんですねっていうのが、もう丸っぽわかる状況にこれ、なってますから。
うん、
で、もうあの、去年安倍さんが仕込んだ文言なんかがいくつか残ってるんですけど、まあそれが骨抜きに、
うん。
されてると。いうのはね、よく見えてきた、ちゅう話を今日はしようと思います。
はい。ちょっとテンションが上がらないですけども、はい、上げていきたいと思います。
はい。
聞けば、これからの日本政府の動きがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは増税決定、完全骨抜きの骨太方針2023。
まずね、この骨太方針っていうのは、まあ、42ページあるんですよ。で、ようさん書いたんですよ、
はい、
でこれはね、もう一番大事な内閣が決定する文書、日本の国家の中で一番大事な文書なんですよ、
うんうん、
ある意味ね、でだからね、これについてものすごいね、まあ、財務省を中心としてですね、各省庁がその一言一言、手庭派含めてね、
うん、
句読点どこに打つかとかも含めてね、ものすごい、こう、バトルが繰り広げられる文書なんですよ。
はい、うん、
で、僕が内閣官房参与で6年ちょっといた時に、僕の仕事もいくつかありましたけど、まあ、これが一番大事な、
うん、
仕事だったんですよ。だからこれの文言どうやって書いていくかっていうのすごい、まあ、考えてて。で、僕らだから、勘どころが分かってるので、どこ見たらいいかっていうのは、だいたい42ページありますけど、全然もう重要なとこと、全然あんまどうでもいいようなとことか、まあまあなんか書いてあるなみたいなところが、はい、まあって。でね、わーって見てね、
うん、
この42ページあるんですけど、42ページってだいたい7、8行なんですけど、その41ページの一番最後、13行目ぐらいまでね、下から数えて。
はい、
のところに一番大事なことが、書いてあって、そこどうなってんのかなって見たらね、うん、まあここはね、ここはまず、まあ一緒なんですよ。去年と全く変わらない。ことで、どういうことを書いてあるかっていうと、次年度予算において、この方針と、骨太方針2022、骨太方針2021に基づいて、やってきますよと書いてあるんですよ。
うんうん、
だからこれいろいろ書いてあるんですけど、去年書いたことと一昨年書いたことを残すでっていうことなんですよ。
はい。
で、まあ、だから要するにもう何も変えないって言ってるわけですよ。
っていうことは全然お金も、
ね、もちろんね、使わないっていうことに、まあ、それも書いてあるわけですよ。で、それに加えて、今年のことが書き加えられてるっていうこと、うんうん。だから、去年と何も状況変わってないんだけど、今年書き加えられたのが何かっていうとこだけが、これまでとの違いですって書いてあるんです。
あー、なるほど。重要なとこですね、
う
ん、そこも。
そうそうそう。だから、うん、で、それでこの一行の次に、これね、安倍さんの革命的一言でね、次のようなことが書かれてるんですよ。ただし、重要な政策の選択肢を狭めることがあってはならない。っていうことが書かれてるんですよ。これ、まあ去年も、まあ解説したと思いますけども、まあいろいろとなんかお金使うなんて書いたんやけど、この方針に基づいて、例えば防衛やらなあかんとか、
うん、
少子化対策やらなあかんとか、デフレ脱却やらなあかんとか、防災対策やらなあかんとかって、まあ大事じゃないですか。そういうものが萎縮してしまってやらなあかんことができるようになったら飽きませんよって書いてあると。まあ、これはなかなか重要な一言として、まあ、今年もまあ残存してると。まあ、いうことで、まあ、基本去年と変わってないと。
はい。
いうことなんですけども。じゃあ、去年の方針で岸田さん何やってきたかっていうのをまあ、考えてみましょうよ。でね、まずこれ僕らが一番気にしてるのは、プライマリーバランス黒字化目標。
うん。
2025年黒字化目標っていうのが過去に決まってて、これを僕ら撤廃したいわけですよ。
はい。
これは要するに銀行からお金なんて1円も借りひんぞと。で、これ普通の民間企業だったら銀行との取引停止条項ですから、こんなもん何の投資もできないわけですよ。
うん。
もう、なんか、その不足の事態があった時にそれお金借りてちょっとなんか急場しのぐとかってもう基本できないっていう話に、まあ、なってるわけですよ。
もう怒っていいことですね。
そうそうそう。でもこんなんやっとったら日本経済成長せえへんに決まっとるやないかと。うん、いうことで、まあ、死刑宣告条項が、プライマリーバランス黒字化目標2025。で、まあ、これを撤廃するんやということを我々はずっと、まあ、言ってるわけだけど、まあ、今年も当然ながらそれは、まあ、なくなっていないということなんですよね。で、まあ、 それやりますとこう書いてあってですね。
はい。
で、でも重要な政策選択肢の幅を狭めることがあってはならない。でね、まあ、安倍さん死んだ後、まあ、7月に亡くなってから、まあ、約11ヶ月、今まで来てるわけですけど、岸田さんが何してきたかっていうのをちょっと思い起こしてみましょうよ。やらなあかんことってね、言わんようになったかっていうとそうじゃないんですよ。防衛力増強しますと。
うん。
まあ、言いましたよね。それから、少子化対策も異次元でやるぞと。
ああ、言ってましたね。
言ってますよね。
うん。
で、まあ、これはええですわ。だから、去年の骨太方針に従うと、こういう少子化対策とか、防衛力増強っていうものが、この方針があることによって、やらへんよっていうことがあってはならんと書いてあるわけですよ。それはそれでいいですわ。そのところがね、狭めることあってはならないと言いつつですよ。
はい。
PB は黒字化せなあかんとも書いてあるわけですよ。
うん。
ね ?PB 黒字化せなあかん。要するに国債を発行してあかんぞ、お前と。
はい。
書いてあるわけです。ほしたらどうなるかって言ったら、増税するしかないわけですよ。
ね。
ね。
お金を国民から吸い取る
しか。吸い上げるしかない。だからやらなあかんことやるんやけど、
うん。
そのためには吸い上げるぞと。
我々の選択肢が狭められちゃう、そんな
に。全くその通りですね。
うん。
全くその通りですね。
だから気づかないところで、もうなんか、うん、いろんな税がこう、ね。うん、上がっていってるっていうか、そうそうそうそう、取られてますよね。
そうそう、もうステルス増税って言われてますけどね。で、だから、まあ、この状況があるので、
うん、
増税決定だと。
うん、
この方針は、時期通りに読めば、増税しないなんてことはありえないことになってるわけですよ。でも、増税するとは書いてないんですよ。少子化対策に関しては。
はい。
だからなんか、あ、増税しいのかって思うんですけど、それは言ってないだけでやろうと思ってるんですよ。
心の中では。
心の中でやろうと思ってるっていうか、もうほぼほぼやるって書いてあるんです。だからね、結局安倍さんがやろうと思ったことは骨抜きになっててね。で、結局安倍さんがやろうと思ってたのは、そういうなんかプライマリーバランスの黒字化やとか言うとったら、
うん、
それこそ今、なおちゃんが言ったようにね、民から金をむしり取る、巻き上げる、吸い上げるわけですから、そうなると、民の自由がなくなる。
はい。
すなわち、不幸になるっていうこと
です、ね。おっしゃる通りです。
で、政策ってそもそもね、うん、だから、この骨太方針によって政策選択肢が狭まるようなことになってはならないって書いてる、この政策っていうのは何かっていうと、民を幸福にすることじゃないですか。
はい。
ね。だから、その政策目標を掲げてる政府においては、増税はできないはずなんですよ。
うん。だって苦しめるもん。
そうそうそう。でも岸田さんはね、それは政策に入れてないんですよ。
うん、
これまあ腹立つポイント第一ですよね。
はい、
で、もう一個腹立つポイントが、まああってね、
うん。
これ何かって言ったらね、税収がね、過去最高水準なんですよ。
ほう、今？
うん。すごい増えてるんですよ。2022年度のね、なんか今年の3月までの一般会計の税収っていうのはね、
はい、
61兆5000億円になったんですって。で、これはね、前年度の 8% 増。
おお。
だから要するに5兆円増えとるんですよ。
はあ、めっちゃ増えてる。
これもともとね、少子化対策のための増税だいたい1兆円。防衛費増強のための増税だいたい年間1兆円。そしたらもうそれ、5兆円増えとんやったらもうええやないか、お前。ってことなんですよ。
うんうん。
私そんなん知らんし。って言ってるんですよ。
そういう態度なんですか？
そうそう。で、これね、5兆円ずつ増えてくんやったらもうそれで十分じゃないですか。
うんうん。
そんなん増えへんかったらどうすんねん、藤井くん。責任取れんの、お前。みたいに言うてはるんです。ちなみに5兆円増えたらなんでかって言ったらインフレになったでしょ、
はいはい。
いろんなものの値段上がったでしょ、
うん、
そしたら消費そのものもちょっと増えたりとか、
うん、
名目的には増えていくんですよ。実質的には減ってても。だ、
うん、
からまあ、金額自体は増えてるっちゅうだけのまあ話ではあるんですけど、これ自然増については、もしゃ知らんって言ってるんですよ。で、それにプライマリーバランスまだ赤字やし。で、プライマリーバランス黒字が目標って言ってるでしょ？で、今赤字でしょ、
はい、はい。
そしてこの5兆円何に使うかって言ったら、全額借金返済に使うんですよ。
じゃあ、その何かを直したりとか。
うん、1円も使わない。
だって今、大変ですよ。あちこちでね。
そんなん俺知らん。だって政策の中入れてないし。そういうことをね、まあ言うてるんですよ。だからこれはね、もう過去の役人が決めたことをそのまま引きずっていくことがずーっと続けられてるわけですよ、
うん。
だからこれ財政の改革方針だっつってるわけですけど、改革する気ゼロなんですよ。未来のために改革方針を改革しろよと。 で、そのためにね、官僚の皆さん、過去を振り返らないでくださいと。過去に縛られすぎですよと。官僚の皆さん、未来の明るい日本を見ましょうと。過去ばっかり振り返るのをやめて、もう昔のやってきたことの、もうなんか前の役人が間違えとんやから。もう、だからドントルークバックですよ。ってことで、ボストンで、ドントルークバック。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
ボストンで、ドントルックバックお届けしました。うん、
これはね、1976年に結成されたボストンというバンドがあって、うん、それのね、78年のセカンドアルバムが、まあ、ドントルックバックってアルバムなんですけど、
はい、
まあ、それの、まあ、アルバム曲でシングルカットされた曲なんですけどね。これ、ボストンってね、これ、うん、だいぶ変わったバンドでね、僕の中でね、ボストンとボストン以外はね、かなり違うんですよ。
何が違うんです
か？全然違う。やっぱりね、ロックバンドってね、もっと普通はね、なんかこう、ギタリスト、ドラマ、ベーシスト、ボーカリストがね、
うん、
こういて、レッドゼッペリンのようにこう、4人が集まって、5人が集まってね、
はいはい、
個性をぶつけ合って、
うん、
いろんなものを作っていくっていう、
うんうん、
こう、ぶつかり合いでできるのがロックなんですけどね。
はい。
これ違うんですよ。もうね、オタクと言ってよいショルツっていうやつがおってね、
はあ、
まず最初にデモテープを完璧に作るんですよ。
ほうほう。
自分の家で、
うん、
完璧に作って、この曲もそうでしょ、
うん、
完璧に作って、それでレコード会社持ってって、あ、いいよってなったら、またそのもっと液材で完璧に作るんですよ、
うん、
でね、これね、ギターもベースもドラムも全部自分一人でやりよるんですよ。
え、
全部やりよるんですよ。
え、バンドやのに。
バンドなんです。これだからバンドというかね、なんちゅうか、これショルツプロジェクトなんですよ。
へー。
なんかね、不思議なもんですよ。これね、2010年代にもなんか新しいの出すんですけど、
はい、
もう完全に一緒なんですよ。
はー。
もうテイストが、76年から。もう時間完全に止まってるんですよ。だからね、これ日本人で言うとね、大竹栄一みたいな感じですね。大竹栄一は必ずしも全部自分でやるっていうわけじゃないですけれども、まあ全部一人でやるっていうのは山下達郎とかなんかそうですけど、
うんうんうん、
山下達郎は結構ね、テイスト変わっていくんですけど、大竹栄一のテイストはね、最初から最後まで完全に一緒なんですよ。
へー。てか、初めて聞きました、その一人が。
そうそうそう。
全部や
る。だから、ね、一応バンドになってるんですけど、
うん、
それはまあ、なんちゅうか、ライブ要員っていうかね。
はいはいはい。
になってて。まあ、スタジオとかでも入ってるんですけど、ただ、ボーカルは、やっぱちょっと歌、上手ちゃうから言うて、ボーカルは違うんですよ。
うん、
ボーカルはまあ、他の人なんですよ。で、これね、KBS のね、高木部長も大好きでね。
あ、前ね、お話されてましたよね。そうそ
う、あれ、食事してる時に、これ、まあ、ボストン好きなんですよ。あ、わからん、そのうちまたかけますよって言ってるのはね、
うん、
もう4年越しぐらいでようやくかけれたって。
高木さん聞いてますか？
そうそうそう。
ね、念願ですね。
念願がね、ようやくね、ドントルークバックって。あ、そういや、これ、財務省のやつらも過去振り返りすぎやなと、台本作る時思って、あ、
うん、
これ、ドントルークバックやんかと。過去振り返るなと。で、この歌詞はこうなんですよ。振り向くな。新しい日の幕開けだ。まあ、これやってほしいわけですよ、財務省に。
うん、
もう、今までのその、プライマリーバランス規律のね、その呪縛からこう、離れて、新しい朝を迎えてくれと。方向転換しよう。そう、そうするよ。
だってもう時代は令和ですよ。
そうですよ。もういつの話、もう竹中さんの時代やないやないかと。今何竹中さんの言うたもんに知られとんねんと。で、しかもこれね、笑えるのがね、
うん、
これが改革の基本方針で書いてあるんですよ。
はいはい。
だからその改革の基本方針が改革できてないやないか、お前。どないなってんねん、お前。
なんかもう、なんかコントかなみたいな。
もうコントなってるんですよ、もう。もうドントルークバック頼みますよ、もう。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、これでね、今年の新しい技術何かっていうのだけちょっと最後に言っておくと、ね、そのね、あかん技術がこれやばいなと思ったのはこういう文言が入ったんですよ、
うん、
経常的歳出について毎年の税収等で着実に賄われる構造の実現って書いてあるんですよ。
うん、
何言ってるかっていうと、例えば防衛費とか少子化対策っていうのはこう毎年必ずいるお金じゃないですか。
はい。
そういうものについては税収等で着実に賄うって書いてあるんですよ。
税収等。
そう。だから増税だって言ってるわけですよ。
はあ。
まあ、経済が成長しない中でこれ確実に増税だと。だからこの文言がもうぶち込まれたってことで、まあこれも増税確定やなというふうに僕はまずこれ解釈してます。
うん。
で、もうこれはね、ほんとやばいです。 やばいんですけどね、うん、我々側もね、頑張ってねじ込んだ文言が2つ、僕はこの2つは大事やなと思うのは2つあるんです。
何ですか？
1つはね、多年度にわたる計画的な投資については、財源も一体的に検討し、歳入と歳出を多年度でバランスさせるって書いてあるんです。
ああ、だから。
何するかってこと、今年1兆円使います。うん、1兆円赤字になります。でも10年間、その投資によって税収がちょっとずつ増えることを想定したら、まあ、10年累計で言ったら2兆円儲かるから、
うん、
プラマイで言ったらプラスだから、この今1兆円の赤字やってもいいよとも解釈できるんですよ。
だから、そう、長い目で見てっていうことですね。
これはね、僕ね、ずっと言ってた話なので、
はいはい、
うんうん、これはまあまあ入ったのはいいかな。だから、そういう投資であるということを証明し続けることができれば、大型投資ができるっていうことになりますから、
うんうんうん、
これ大事なものです。で、もう一個大事なのがね、財源調達の経済への影響等の明確化を図ると。これね、これが入ったんです。これ要するにね、増税したら経済低迷するという影響は絶対ありますやん。
うん。もう今までグラフでね。
そうそうそうそう。それを明確化しますとも書いてあるんですよ。
うん、ほうほうほう。
だから、増税したら、経済悪くなって税収減るぞっていうことをちゃんと言い続ければ、あ、もしかしたらどうですね、やめようかっていうことができるとも読める文章なんですよ。
はあ、じゃあ、言えないといけないですね。
そうです、そうです。
どんどんもう。
でもね、今言った二つに関して財務省は必ず、そんでも絶対そう寝るんけって言うんですよ。
また
いや、大なる可能性でそうなる。ね、寝れんかったらどうするんや。やらんかったら税収減ったらどうすんねんお前って僕は言いますけどね。いや
そうですよ。そう本当に。
それはお前何もせえへんかったらどうしようもなくなるっちゅう可能性と、
うん、
やったからようなるっちゅう可能性があって、
うん、
どっちが上かっちゅう可能性の議論しようや。そんなん分かれへんやんけ。でも増税してれ絶対増えるやろ税収が。いやだから将来減るかもしれへん。減れへんと思うもん。あ
出た出た
出た嘘ついたって言った。まあ、なんかそうなるのは見えてるんですけど、ただバトルフィールドがこれでできるので、その、大きな支出したら税収が増えるとか、増税したら税収減るとかっていう概念をね、ちゃんと我々社会工学の、まあ、人間がね、計量経済の人間がしっかりと研究を蓄積して証明していけば一応できるという道筋は残ったので、まあ学者としてここで僕は戦おうと。
希望がね。
うん、思いますね。
はい。
うん、
ちょっとね、これからそこに要チェックで皆さんよろしくお願いします。そして、表現者クライテリオの最新号が今週6月15日に発売になります。進化するコスパ市場主義、タイパ管理された家畜たち。こちらをテーマに、お届けします。ぜひチェックよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。